お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
クイーンズランド州ケアンズはユネスコ世界遺産グレートバリアリーフへの玄関口として日本でも広く知られているオーストラリアの地方都市です。2016年に行われた前回のセンサスによるとケアンズの人口は約24万人、そのうち自宅で日本語をメインに話す人は約2600人とケアンズの人口全体の 1.1% を占めます。これはオーストラリア全体での割合 0.2% を大きく上回ります。今夜はこのケアンズのボランティアによる日本語コミュニティラジオワクワクジャパニーズラジオでメイン DJ を務める田上淳さんにお話を聞きます。まずはケアンズのコミュニティラジオについて聞きました。
このラジオはですね、ケアンズ FM89.1 というローカルの FM 局なんですけど、1985年から始まっている結構長く36年ぐらいやっている。もともと僕がシドニーに19年住んでいたんですけども、2014年にこちらケアンズに来たんですね。でたまたま2015年4月にラジオ局から連絡があってですね、なんでなのか分かんない、まあいろいろ僕も来て早々に結構日本にまつわるイベントとか、まあ、そういうところに関わっていたことからだと思うんですが、連絡があってついては日本語ラジオやらないかっていう話になったんですね。でどうしてですかって話をした時に、実はケアンズっていうのはオーストラリアの中で対人口に対して日本人がオーストラリアで一番日本人がいるんですね、割合が。で結構ケアンズにいると本当に日本人のコミュニティが結構強くて、で、あ、そうかということで、ただ今日本語ラジオがここ5年ないからコミュニティとしてあった方がいいよねって話で、でまあじゃあやるよっていうことで2人でやったんですよ。なので僕がその、まあ、ケアンズ FM で日本語ラジオやったっていうのは、そのどちらかというとコミュニティにとってラジオ局を持つということが非常に意味があるっていうところからスタートしました。
何がそのコミュニティの中でそのラジオが大事な役割を果たせるでしょうか。なぜそう思われたんですか。
まずやっぱりケアンズっていうのは台風サイクロンの結構自然災害が、
なるほど、
まあ、定期的に起きるんですね、あとは結構大雨だったりとか、でもともとこのそのエスニックがそういう緊急の情報っていうんですかね、でラジオっていうのが最後にこう何ですか、電気が止まっても自家発電とかで残るということで、そういう災害の情報を各コミュニティで持つっていうのがなんか大切みたいな方が始まっていたらしいんですよ。でそこからまあ確かにその、まあ、今ケアンズ FM はだいたい10個ぐらいのエスニックの番組があってですね、フランスとかイタリア、フィリピン、タイ、中国、もうあとサモアとか、イースタンティモールとかインドネシアとか、割と結構マルチカルチャーの番組を持っているんですけども、まあ、そこからそのラジオ局を通していろいろそういったイベントとかやってるみたいなんですね。ちなみに僕たちの番組は月曜日の夜7時からクイーンズランド時間の7時から1時間の番組で定期的に持っています。はい、で他も大体定期的に週1で持っているんですけども、まあ、特にそういった災害が起きた時とかは、まあ、緊急で対応したりすると思うんですが、まあ、今のところ僕が持ってからそこまでひどいことは起きていないので、
週に1時間というのはかなりの情報量だと思うんですけれども
そうですね、まあ、僕このラジオを始めて2015年の4月から始めたんですけども、
はい、
まあ、おかげさまで今だから6年の次7年目ですかね、入ってるんですが、まあ、最初はメンバーがいてですねやってたんですけども、まあ、ボランティアということもあって、
はい、
気がついたら一人でやってる時があったんですよ。一人でやった時も本当にしんどかったんですけども、ボランティアっていう気持ちと、やっぱりその、まあ、コミュニティとしてっていう気持ちでできるところまでやろうっていうところで頑張っていたんですが、
はい、
ちょっとやはり一人は相当しんどくてですね、でそこで、まあ、僕シドニーにいたということもあって、
はい、
シドニーの本だらけさんっていう本屋さんがあるんです。このトミンゴさん、前から知ってる友達なんですよ。よく僕本屋行ってたんで、
あ、はい、
でそれトミンゴさんにヘルプというかちょっと手伝ってくれないということで、一時期今でもやってるんですけども、
はい、
本トークというコーナーを作って、トミンゴさんと本についてお話するコーナーとか、そういうサブメンバーのような方に入っていただいて、
なるほど、
コーナーを作っていく中でなんとかこう乗り切ったところで、 でおかげさまで何年2年前ぐらいかね、メンバーが固定で今いまして、まあ、僕とあと、全部4人ですかね、編集含めて今メンバーの中でやってるんで、随分と安定してきましたけれども。
いや、1人と4人ではものすごく作業量が変わってくると思いますけど、
独り言になるんで結構しんどいですね、うん、頭真っ白になった時に対応ができないっていうか、話してるとね、頭真っ白になっても、うん、なんとかこうねごまかすわけじゃないんですけれども、あ今ちょっと頭真っ白になっちゃったなとかできるんですけど、一、うん、人だとなかなか寒いんでそれは、はい、まあ、でも逆に一人の時期があったんで、
うん、
まあ何ですかね、大抵のことはできるかなって感じします。
もともとそういう話をしたり、ラジオのお仕事だったり、そういうお仕事をされて、または経験があったりとかされたんですか、始める前に。
ちょっとなんか趣味でインターネットラジオみたいなのやってたんですよね。
なるほど。
音楽やっぱ好きで、で自分でもちょっとちょこちょこ音楽作ってた時期があってですね、で日本にいるミュージシャンとかを紹介するそういうなんか番組的なものを作っていて、まあ本当に遊びで作ってたんですけども、もともと僕人が好きで、このラジオの中でインタビューコーナーっていうのを設けてですね、ケアンズにいる日本人の方とか、日本にこうゆかりがある、まあ、興味がある方っていうのを、
はい、
インタビューしていて、もう100人ぐらいしたんかな、もう随分と、したりとか、もともと人間が好きなんですよね、
うん、
まあ、インタビューコーナーをやったおかげで、本当にいろんな方と知り合うきっかけになって、いろんなイベントとかにも関わることが増えたりとか、
うん、
とにかくもうケアンズっていうのは、すごいんですよ、もう。茶道クラブがあったり、あと太鼓クラブもあるし、
はい、
お囲いとか剣道クラブとか、もうすごいそういう文化的な集まりっていうのがあったりもしますんで、
うーん、
そういった方とね、インタビューを通して知り合ったり、あとイベントも結構あってですね、もう今度盆踊りがあるんですけども、その他にも福島のですね、中学生を保養で呼ぶそういったボランティア活動があって、スマイルズキッズっていうんですけども、
はい、
でその子供たちを呼ぶためにジャパンデイオブホープっていう、イベントをして、本当に日本文化っていうのを交流にして、たくさんのイベントが行われていたんですね。そういうつながりはやっぱりインタビューで結構つながったんで、よかったのかなと思いますね。
そのケアンズのコミュニティで今週末11日には盆踊りがありますけれども、これは毎年ですよね、毎年行われる。
これはね、盆踊りは日本人会と、ケアンズ領事事務所が主催でやっています。僕もこの盆踊りは本当にエスプラネードっていうですね、ケアンズの一番目立つ海沿いのところがあるんですけど、
はい、
そこにあぐらを組んで、まあ、去年はコロナの関係でできなかったんですが、
はい、2
年前やった時に本当にエスプラの本当に一番目立つところにあぐらがあって、
うん、
そこで太鼓を叩くっていう、その何ですかね、その雰囲気と音と、
うん、
ものすごくこう懐かしい感覚があって、でなんかこう浴衣とかね、
うん、
来た人がこうバッと歩いたりとか、屋台も出てっていう、とにかく太鼓のね、ドンドンドンって音が、
はい、
ケアンズに響き渡るっていうのが、なんとも気持ちいいというか、
うーん、
はい、もうぜひ今回も行きたいなと思ってます。
盆踊りは皆さん結構コミュニティの方とかローカルの方とか踊られるんですか？
そうですね、ボランティア団体かな、盆踊り練習会とか開催されていて、
はい、
割と結構熱心にやられてますし、その中のネットワークはかなり強固だと思いますね。
実際に田上さんも例えば MC で参加したりとか、そういうことされるんですか？
あ、今のところまだ声かかってないですけども
今のところと
友達が、はい、今度 MC やるっていうんで、この間こうやったらいいんじゃないみたいな話はしたんですけど、その方もラジオ局で歴史のコーナー持ってる方なんですよね、原田さんって方が。その方が今回 MC やるっておっしゃったんで、頑張ってねみたいな感じ
そうなんですね。他にケアンズの、日系コミュニティでメインとなっているイベントだったり集まりだったりありますか？
いや、やっぱさっき言ったジャパンデイオープンですかね、はい、これも結構大きなイベントで、本当にその屋台も出て、もう割とも結構毎年やっている大きなイベントになってますし、あとは、規模はそんなに大きくないんですけども、
はい、
一応僕たちの方でもラジオ局主催で餅つきをやったんですよね。2020年の はい、1月、もう本当コロナに入る直前だったんですけど、やっぱりこう餅つくっていいよねっていうことで、
はい、
やりました。その分100人ぐらい来てくださって。
100人すごいですね。
そうですね、結構で僕たちコミュニティガーデンっていうのがあって、そこに参加してるんですね。そこを使って餅つきをやったりとか、
うん、
はい、まあ、ちょっとコロナもあってね、こういったのがちょっとできなくなっちゃったところあるんですけども、うん、またね、状態戻ったら積極的にやっていきたいなと思いますね。
なるほど。もしそのラジオに関わっていなかったら全く別の生活だったと思いますか？
あ、っていうかね、多分その、まあ、ラジオもそうなんですけども、
はい、
結構その多分そのネットワークを作るってことに今すごく興味が、今っていうかもう前から興味があって、まあ、インターネットがね、どんどん発達していく中で、ますますその、共感する人と、こう、ネットワークを作っていく。で、そのいろんなネットワークが、なんかこう、有機的につながっていくっていうのは、なんか未来の形かなって、僕なりに考えていて、そこに関してはすごく興味があるんで、まあ、その中のこう、ラジオっていうのが、パパッと入ってるんですけども。
ケアンズのコミュニティは何か特色といいますか、
ね、
スタイルみたいなのがありますか？はい。
はい、多分一番の違いは、やっぱりケアンズは、こう、なんていうんですかね、手作り感というか、こうアクセスしやすいというか、やっぱりシドニーを大きすぎるじゃないですか。
は
い、だから例えば、そのシドニーの茶道クラブって言ったら、まあ、例えば何十個もあるようなイメージ。でもケアンズはそういう意味で言うと、こう、こじんまりしてるんで、割とこう、なんていうんですかね、アクセスしやすいっていう感じがしたりとか。やりたいと思ったらなんかすぐできるような感じがしましたね。あとは気質的になんかまあ、それは日本人だけじゃなくて、やっぱりこの気候もあって、のんびりしてて、割とこう、なんていうんですかね、こうフレンドリーな方が多いなっていうイメージがありますね。自分でこう、やりたいことが分かって、
うん、
こういうことしたいなっていうのは、ケアンズは逆にいいのかなと。
ケアンズのワクワクジャパニーズラジオでメイン DJ を務める田上淳さんでした。ワクワクジャパニーズラジオの放送は現地時間毎週月曜日の夜7時から1時間です。放送した内容はポッドキャストや YouTube で後から聞くことができるそうです。またケアンズにお住まいでない方もインターネットを通じてライブで放送を聞くことができるそうです。興味のある方はワクワクジャパニーズラジオの Facebook ページまたは SBS ジャパニーズのインタビューページからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。